それでは、今日は春さんですね、デートクラブとか交際クラブで出会った女性と付き合うことになったということで、
そうですね、
32歳差ですね。素晴らしいですね。しかもデートクラブとか交際クラブの女性なんで、まあ綺麗なわけじゃないですか。
そうですね、自分としては、
はい、はいはい、もう相当綺麗だと思うので、これはお話をお聞きしなければと思って、ちょっとインタビューですねお願いしましたので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それで多分このそもそもデートクラブとか交際クラブっていうのがそんなに一般的にみんな知ってるわけじゃないと思うので、
あ、はい、
これについて概要で構いませんので、ちょっと教えてもらえますか。
あ、はい、ですね、はい、まず、会員制のクラブみたいな感じなんです
。はい、
はい、女性が、複数名登録してるんですね、
はい、
そこのクラブに、
はい、
で、男性も登録してます、
はい、
そういう状態ですね、
はい、
で、男性の会員の方っていうのが、
はい、
ここですね、割とお金に余裕がある方が多いですね。
あ、そうですね、はい、
比較的で、その男性会員の方が、まあ、女性会員で登録されている方を、
はい、
まあ、写真か何かで選んで、
はい、
で、今度 お食事でもどうですかという形で、デートを申し込むんですね、
はい
はい、で、まあ、当然そこには金銭が絡むんですけども、
はい、
でそれで、女性のスケジュールの都合だとかが OK ということになれば、
はい、
実際にでいう、まあ、大まかな流れとした。
在籍する女の子って、
はい、
やっぱり芸能人を目指してますとかアイドル目指してますとか、そういう子が中心ですか？
いや、必ずしもそうではないです。中心はですね、どちらかというと、
はい、
普通に昼間働いてる OL の方ですとか。
ああ、そうですか、ね、
そういう方も多いです。
へえ、
はい、で、あとはそのアイドルをやってる方もいますし、
はい、
モデルをやってる方もいます。ですので、
はい、
必ずしもアイドルとかモデルが中心多いというわけではないです、ね。
はい、僕が知ってるいわゆる交際クラブって、
はい、
そういう将来女優目指してますとかアイドル目指してますとか、要するにまだ食べられないいわゆる女の子っていうのかな、
はい、
夢を追いかけてて、でも飯が食えないっていう女の子が登録してて、で、いわゆる富裕層とつながって、そこで資金援助をしてもらいつつみたいな、そういうイメージだったんですけれども。
ああ、なるほどなるほど。
多分それがまたちょっと違う感じなんですね。
そうですね、多分いろんな交際クラブがあって、
はい、
今相澤さんがおっしゃったやつはかなりメジャーな交際クラブなんじゃないかなと思います。
メジャーな交際クラブってい
うんですか？割と何て言うんですか、有名なところ。
はい、あ、
で僕がね行ってるところはね、
はい、
そんなに、ね、大きなところじゃないです。
ああ、なるほどなるほどね。その交際クラブにもその大手とマイナーがあるわけですね。
あ、そうですね。
へえ、
多分そうだと思います。
これって既婚者じゃないと紹介がないとかあるんですか？
いや、そういうのは特にないですね。
ああ、そうなんだ。
はい。
ああ、これもちょっと雑談になっちゃうんですけど、
はい、
いわゆる僕が知ってる、さっき言った、まあ、
はい、
おそらくそのメジャーなっていうのかな、交際クラブは、基本的に社会的地位があって、はい、で、結婚している男性じゃないと紹介してもらえないっていう話を聞いたことがあったので。
あ、そうだったんですか。
はい、そうしないと、ほら、芸能人の卵とか困るじゃないですか。
あ、なるほどなるほど。
秘密を守れないっていうんですか、
はいはいはい、
その辺の若くて金だけ持ってるやつがなんかとね、そういう関係になっちゃって、で、うん、自分が売れた時にバラされたら大変じゃないですか。
あ、はいはい、
でも男性側も非常にこう、一部上場企業とかの重役とかで、しかも家庭まであって地位まであるとお互いが言えないみたいな、
はい、
そう、だから秘密が守られるみたいなね、そういう話を聞いたことがあったので。
お、なるほど。
あ、なるほど。じゃあそうではないのか。
そうですね、そこまで厳密なことは要求されてないですね。 え、じゃあ、ある意味で多分緩いんじゃないかなと、そういう意味ではね。
へえ、ああ、はい、そういう感じなんだ。
そうですね。
え、そしたらこれ一般人の僕たちが、はい、その交際クラブで女の子を紹介してもらいたかったらどういうつてがあるんですか。これはもうそういう紹介を待つしかないということですか。そういうつてのある人、友人とかからそういう話が舞い込んでくるのを待つ以外にないって感じなんですかね。
ですね、僕がそのやってるところに関しては、はい、まあ、そこしかわからないんですけれども、
はい、
そのホームページみたいなのありますので。
あ、そうなんだ。
ありますよ。多分でも大手のこのホームページとかあるんじゃないかな、わかんないけど。あ、そうですね、相沢さんあまりそういうのをご利用なさらないから。
あ、僕全然全く経験がないですね。未経験ですね。
でも必要ないですもんね。
まあまあ、あと、どうだろう。単純にやっぱり僕ってその対象じゃないような気がしてたので。
あ、いやいやいや、全然。
困らないですか、相沢とか言ってメールマガジン書いて情報発信する立場のある人間
です。
なんかね、
はいはいはい、
それ逆の立場だったら業者側からしたら、いや、あいつメルマガで余計なこと書かねえだろうなみたいな。
その可能性もあります。
だから僕多分審査とか取んねんじゃないかなと思ってるんですけど。
ああ、なるほど。
はい、なので、まあ、今のご質問も、自分がそこに踏み込みたいというよりは、まあ、これを共有してるね、これを今聞いてくれてる人で興味ある人いるかなと思ってちょっとお聞きしてるんですけど。あ、そう、あとね、一度ね、以前やっぱ交際クラブを運営している怪しいおっちゃんに会ったことはあるんですよ。
なるほど。
はい、でその子からね、ファイルは見せられましたね。あ、その子じゃない、そのおっちゃんから。ちなみにそのおっちゃんが、すいません、これこんな雑談まあいや、これ雑談になっちゃうんですけど、
はい、
あのそのおっちゃんが、そのおっちゃんが言うには、まあ、一応その芸能プロダクションを、
はいはい、
運営、当時ね、今何やってるか分かんないですけど、運営してて、渋谷にあったな、渋谷に芸能プロダクションを構えてて、で、あのブルセラって知ってます？
ブルセラ、はい、はい、
日本で一番最初にブルセラを流行らせたのは俺だみたいなこと言ってました。ブルセラをという、なんていうのかな、やった一番最初にやったのが俺だみたいなこと言ってましたね。
伝説の人です、
ね、伝説の人みたいです。ちょっともうね、多分これ聞いてる人、ブルセラっていう単語を知らない人も、ね、いるかと思うんですけど。
ああ、若い人はそうかもしれないですね。
ね、あのあれ10年前20年前ぐらいですか、なんかすごく一時流行りましたよね。
そうですね、もう20年ぐらい前です
か。あれをね最初にやったと本人は言ってました。
あ、なるほど。
でやっぱ芸能プロダクションを一応やってて、でまあいわゆるその交際クラブもやってて。
なるほど。
だからそれ繋がってんじゃんとか思ったんですけど、完全にその芸能人のその辺でスカウトした子全部ね、交際クラブ回してんじゃんとか思ったんですけど。
なるほどね。
でやっぱその時はねホームページはなくて、でその女の子のプロフィール写真みたいなのは見せてもらったかな。
なるほどね、はいはいはい。ちなみにですね、
はい、
その僕が登録してるところの運営者っていうのは、
はい、
もともとですね、
はい、
アダルトビデオのスカウトマンだったんですよ。
はい、ああ、なるほどね。は
い、で、まあ、スカウトさんの業界って、まあ、横のつながりだとかたくさんあるじゃないですか。
はい、
それで、まあ、その方は今はそのアダルトビデオのスカウトはやってないんですけれども、
はい、
まあ、いろんなところから、スカウトつながりで女の人を紹介してもらって、
はい、
その自分で運営している国際クラブで登録していると。だから多分その謎のおっちゃんが、なんていうんですか、紙媒体で紹介してたのを、
はい、
今はそのネットで紹介するみたいな、
はい、
多分それぐらいの違いしかないんじゃないかなと思うんですけど。
あ、
はい、だからそんなにね、なんていうのか、かしこまった大手みたいな、
はい、
厳しいところじゃない、割と緩い。
もうだから交際クラブですっていうことで多分その辺ですごく可愛い子を片っ端からスカウトしてきてみたいな。
そうです、そうです、
ね、ノリとしては。ああ、まあでも男性側からすればね、別にまあまあ人にもよるのかな、 まあ、要するに外見さえ整ってればね、
まあそういうこと
です、ね、納得しますからね。
そうですそうです、
うん、
ですからそんなに外れる子はいないでしょう、ね、
あ
そういうところからね、
はい、でもやっぱ普通は、そういう交際クラブで出会った子を彼女にするってことはあんまないですよね多分ね。
多分ないと思いますよね。だから
女の子側もそもそもそれを求めてないと思うん
ですよね。求めてない
ですよね、うん、
でその最初にその紹介する中で女の人たちの希望だとか書いてあるわけですよ。
はい。
でその女の人の希望としてあの 割り切った交際がいいだとか、
はい、
で彼氏は求めてませんだとか、
はい、
あとは食事だけの関係がいいですとか、
はい、
あとはお酒が飲めますとか、いろんなこう簡単なプロフィールが女性の中にあるわけ
です。女性の紹介も。あ、そっか。で、女性側ももうはっきり主張してるんだ。別に彼氏が求めてませんよっていうこと
で。そうです。
そうです。
はい。で、普通割り切った交際っていうのが多いですよね。
はい。あれ、春さんの、その、今も順調に彼女さんなんですか？
まあ、順調というか、一応そんな感じなんですけど、
は
い。
その女性、はい、とは、まあ、交際クラブで出会って、プロフィールには何て書いてあったんですか？まあ、あの話せる範囲で構わないんですけど。
ね、その子はね、実はですね、新人さんだったんですよ。
あ、
新人さんで、
はい、
プロフィール写真がなかったんですよ。
そうなんだ。へえ。
そうなんです。たまたまそうなんです。で、その僕の運営者の人に、
はい、
僕の好みを伝えといたんです、
はい、
僕の好みっていうのは若くてで、あんまり、プロっぽくない人、素人っぽい人、
はいはいはいはい、
それで、なるべくなんていうんですかね、新人さんみたいので可愛い子がいたら今度教えてよみたいなことって、はい、話をかけといたんです、
はい、
で、だからプロフィール写真だとかその時は見てなかったんですよね。でただただその大体こういうところに来る人っていうのはもう割り切りの交際っていう話は分かってますので、
はい、
条件自体は大体知ってました、
はい、
そんな感じなんです。だから彼女が割り切った交際を求めて、
はい、
そういうクラブに登録してきたと、
はい、
いうことも知ってましたし、
はい、
食事だけの場合は例えばいくらだとか、ね、
はい、
それ以上の場合はいくらだとか、そういう話も通っているということはその運営者からは聞いてました。ただ写真は見てなかったんですよ。
へえ。じゃあその運営の方がきっとやり手だったんですね。
やり手っていうか、そのたまたま僕の好みみたいな何回も利用してましたんで、昔からの知り合いだったんで、
はい、だから、あ、そっか、春さんの好みをよく知ってたわけだ。
そうそうそう。
へえ。
それで、うん、いい子を紹介してきてくれたみたいな、
はい、
そんな感じでした。
へえ。その後どういう経緯で、まあ、ちょっと付き合うまでは多分いろいろあったはずなんですけれども、
はいはいはいはい、まあ、それはね、でも随分時間かかりましたんで、何しろ最初に会ったのが、最初にデートし始めたのが、
はい、
今年の、1月ぐらいでした。
今年の1月ですか？
今年の1月ですよね。
なるほどね。2020年の1月ということですね。
そうですね。2020年の1月ぐらいに初めに会ったの
は、ね。そうかそうか。そうか、そんなもんか。いや、今、ずいぶん時間かかったっておっしゃってたので、
はい、
結構2年とか3年とかなのかな。
いやいや、そこまではかかってないんですけれども。
じゃあ、それ、むしろ僕の感覚では結構早いなって思いましたけどね。
そうですか。
まあただちょっとね、すいません、そもそも交際クラブのこと、僕なんかそういうのがない、経験がないので、僕のその感覚が何を基準にしてるんだって言われると、まあプロの子ですね。クラブとか、キャバとかね、プロの子、結構プロの子の場合って早いか遅いかなんですよ。早い時はもう会ってトントントンっていくし、遅い時は結構1年とか2年とか3年とかってかかるっていう、
はいはいはい、
まあキャバクラとかですよね。
まあ、
割とそういうパターンが多いので。
そうなんだ。
はい、1月からで今11月3日か、10ヶ月ぐらいか、
10ヶ月ぐらいですね、
うん、へえ。なんか結構 そのぐらいの時間の感覚なんだなと思って今すごく、ね、興味深く感じました。
あ、なるほど。
でそれはじゃあ最初は別にその子を彼女にしたいとかっていう思いはなかったわけですよね。
ですね、彼女にしたいというか、そもそもなんていうんですかね、こう割り切った関係で付き合う疑似恋愛みたいなもんじゃないですか。
はい、そうですね。
ですので、まあ、特段彼女というのとは違うんですけれども、
はい、
ただ、お気に入りではあったので、僕の方のね、
はい、
僕の方から見てすごい気に入った子ではありましたので、はい、なんていうんだろう、まあ楽しめたらいいなという気持ちはずっとありました。
はい、で一回なんか専属、俺の専属にならないかみたいな感じだったんでしたっけ。
そうですね、最初はそういうなんていうんですかね、いわゆるパパ活と同じような感じで、
はい、
その会うたびに都度都度、
はい、
お手当てというか、
はい、
金を払うみたいなパターンと、
はい、
あとはもう月決めでね、
はい、
月決めで愛人契約みたいな形にしてしまうパターンと、
はい、
まあ、いろいろあるんですけれども、
はい、
最初のうちはその都度都度会うたびに、
はい、
お手当てを渡すみたいな感じだったんですよ、はい、で、そんなことをしてるうちに僕の方がかなり気に入っていましてね、
はい、
ある意味なんか他にも取られたくないみたいなこう独占欲みたいなのが出てきまして、
ああ独占欲がね、はい、
僕の方でね、
はい、
はい、じゃあ月で月契約しちゃおうかみたいな、
うん、
で僕の方から話を持ってたのが3月ぐらいだったかな。
ああ、へえ、あ、早いですね、1月で3月なんだ。
そうですね。
でもう要するに、出会いが交際クラブで、
はい、
で3月の時点だから、まあ、2、3ヶ月でもう愛人契約をしたみたいな感じですよね。
ね、
うん、
はい、こんな感じです。
うんうんうん、
はい、
でその愛人のまま、どのくらい続いてたんですか。
それでまあ今でも続いてるっちゃ続いてるんですけども、
まあまあ確かに確かにそうですよね。僕の質問がちょっとおかしかったですよね。あ、だから、
はい、
愛人の後今正式に彼女になってるわけじゃないですか。
そうですね、はい、
それまでの期間って感じですね。
は、9月までなんで、
はい、
だから大体半年ぐらい。
ああ、じゃあ3月から9月まで大体愛人として。
そうですね、はい、
付き合いがあって、
はい、
まあ、大体週1ぐらいで会ってみたいな感じなんですかね。
そうですね、そんな感じでした、
うん、なんかよくこういう話をしてって今思ったんですけど、
はい、
じゃあ愛人と彼女の違いって何なんですかね。
そうなんですよ。
金銭の問題なんですかね。
基本的にはそうなんですよね。
あ、
そうだと思います。で、僕もねそれ言われたらね、なかなかね分からないんですよ、
は
い、
ああ。多分だって彼女になったってやっぱりその彼女の夢を応援して、
は
るさんが何か資金を出すことだって多分あるわけじゃないですか。
ありますね、はい、
まあ、
あとはね
気持ちの問題ですかね。
最終的にはそこだと思います。
うん、
はい、気持ちの問題だと思います。
なるほど。これじゃあ最初交際クラブで会ってで、
はい、
他の男に、まあ、取られたくないというか他の男のところに行ってほしくないということで、専属の愛人契約をして、
はい、
その上で、まあ、気持ちの問題としてやっぱり彼女にしたいというのがあったわけですね。
そうですね、それありましたね。はい、
いや、それで、まあ、まず一点僕がすごいなと思ったのが、結構こういうプロ系ですね。
はい、
うん、まあ、例えばですけどちょっと、まあ、ステージというかシーンが随分変わっちゃうんですけど、例えば風俗の子とかに惚れるとかってパターンとか、
ね、ありますね。
で、はい、結構こういう時って、金の切れ目が縁の切れ目になりやすいっていうんですか。
ああ、はいはいはい、
うん、だから、まあ、それを今回ので言うのであれば、愛人としてお金を出していたのが、 もう彼女にするということは、はい、そういう金は出さないかもしれないよみたいな話じゃないですか。
そうですね、
はい、そこで、はい、その金の切れ目が縁の切れ目にならなかった理由って何だと思います？
なんでしょうね。それはね、なんだろう、ちょっとよくわからないんですけれども、はっきりとはわからないんですけれども、
はい、
そうですね、まあ、ある程度、
はい、
なんだろう、彼女の方も、
はい、
僕のことが、
はい、
そこそこ気に入ってくれた部分があるのかなっていうのはありますよね。多分そこちょっとはっきりこうだと言えないところがちょっと厳しいところなんですけれども、
いや、まあ、もうあの男としてもありだったということですよね。だから、恋愛の形は確かに交際クラブだし、当初は全然彼氏とか彼女側だってその子だって求めてなかったけれども、やっぱりまあ10ヶ月とかね、そのぐらいの中でずっとこう、週1ペースで会ってデートを重ねてたら、まあ、もう男としてしっかりとね欠かせない存在になりつつあったんだろうなっていうのが一つと、あと僕がね、おーって思ったのが、これで、今メール開いてるんですけど、春さんからいただいたメール開いてるんですけど、ちょっとあと別件ですが、先日お話しした22歳の女性との関係ですが、デートの際にダメ元で冗談っぽく土下座して、はいはい、愛人ではなく彼女になってくださいと頼んだところ、悩んだような顔で30秒くらい沈黙をした後、いいよと言ってくれたので、
はい、
でこれ、はい、これ僕ね本当すげえなと思って、
これそうですか、
あの 、はい、冗談っぽい土下座ってどんな感じでやったんですか？
それはですね、
はい、
ですね、ホテルのですね、
はい、
のベッドのでした、ホテルの部屋の中ですね。
へ
え。で、まあまあ、デートを重ねるじゃないですか、
はい、
でその前にいろいろとあの僕が話してたんですよ、まあ、いつも彼女になってくれたら嬉しいなみたいな形で、いろんなことをぐだぐだ僕の方から言ってたわけなんですけれども、
あ、でもね、今の部分結構僕重要だと思います。
あ、
だからもう伝わってるんだ、そこが。
そうですね、
これね、
いきなり言ったわけじゃないです、
はい、これね、多分ね、いきなりだったらちょっとね悪い意味でびっくりされるんですけど
そうでしょうね、
多分もうこっちで打ってるわけですね、はい、伏線をいくつかこう石を投げてるっていうんですかね。
そう、もうそれはもうずっと仕込んでました。
うん、その仕込みがあってのこれなんだ。
そうです、そうです、
うまいな。
いやいや、それで、はい、ちょっとだから仕込むっていう意味ではですね、
はい、
それこそ相沢さんのいろんな、まあ、恋愛理論あるじゃないですか、
はい、
とにかく話を聞くだと
か、ね、
はい、で その、まあ、そういったことをずっと半年間重ねてきたわけですよ、
はい、
で彼女のなんて言うんだろう、ここに欲求を十分満たすようなね、
はい、
出会いをずっとしてきましたんで、
ああ、そうそう、そこもね、これハルさんと直接ねお話しした時に感じたんですけど、この女性はその部分めちゃくちゃ重要ですよね。
ああ、
いわゆるその承認欲求の部分、多分相当重要なんですよ、この子は。
で多分ね、はい、そういうのが効いてきたんじゃないかなと思うんですよね。
ああ、ですね。その上で。
はい、
この冗談っぽい土下座っていうのもね、当時僕がハルさんからお聞きしたその、ね、女性像に、ね、すげえバチって、ね、合うんですよ。
なるほど、
あ、なるほどなってすげえ思っちゃったんですね。
でね、それのね、そのね、冗談っぽい土下座をするきっかけになったのは、
はい、
その相沢さんとのミーティングの時にね、
はい、
僕がいろいろと話した際に、
はい、
相沢さんからですね、
はい、
彼女のキャラクターに関して、
はい、
決めファクターが強いなと話と、
ね、
はい、あとはそのアドレナリンも強いのかなみたいな、
はい、
そういう話を伺ってたんだよね、
はい、
でやっぱり、決めファクターというか、やっぱ男の方が、はい、なんていうのかな、こう彼女の方を立てるというか、
あ、そうですね、しかもこの子は結構立てまつってあげるのすごく喜びますよね。
そう
それは、しかもそれがちゃんとね、恋愛感情との因果関係があるっていうのが、 この女の子の過去の彼氏の話を聞いてると分かるんですよね。
ああ、はいはいはいはい、
確かにこの子はその彼氏に対してそういう自分を奉ってくれる感じというものを求めてたし、それが恋愛感情との因果関係が間違いなくあったので、もうこれはただそういうのが好きというだけではなくって、恋愛感情ともちゃんと因果関係があるというのが、その彼女の過去の実態から十分に根拠として拾えてたんですよね。
そうです、そうですね、はい、はい、そんなことで、で、はい、まあ、ちょうど相澤さんと会った時は僕も悩んでたんですけれども、
はい、
で相談した結果、その彼女のキャラクターが、
はい、
あ、こういうので、あの、間違いな、ないなという確信が得られたので、ね、
はい、
で、じゃあここはちょっと勝負かけてみようと思いまして、
はい、
で、僕がそのなんですか、土下座キャラを作ってですね、
そこがね、
お願いします。
いや、それね、そこが本当にすごい。いや、普通ね、
まあ、そういう
発想に飛ばないし、あの、言われれば僕もね、これ言われてね、そうか、その手があったかってね、すげえなんかこう衝撃的だったんですよね。よくその発想は、あれ、あの、はい、アダルトビデオで土下座、土下座ナンパシリーズみたいなのって知ってます？
いや、わかんないけど、多分そのノリだと思いますよ。
ね、多分、そう、僕もちょっとそれをね、この音声聞いてる中で知ってる人いるかな？多分、古いアダルトビデオなんですけど、
あ、まあ、はいはい、
多分仕込みがあるというか、脚本があるんですけど、道端を歩いてる女性に対して、なんかこう、3人ぐらいでみんな土下座して、すごい、もうこれ土下座という名の脅迫なんですけど、すごい道端で土下座をして、
そうだと思います。土下座、ある意味土下座って脅迫ですよね。
土下座って脅迫ですよね。しかもそれがこうちょっと冗談っぽいっていうのかな。そこまでされちゃったらもうみたいな、やっぱ、
そうです、ね、そうです、それです。
これがやっぱ文脈次第ではちょっとマジっぽくて重たいと引くじゃないですか。
そうですね、はい、
でもこれあくまでもそういうキャラクターとして冗談っぽくそれやられちゃったら、
そうです、そうです、
そこまでやられたらもう断れねえだろうみたいなのありますよね。
そうです、そうなんです、
で、
そうなんですよ。
その発想に至って、しかもそのね、実行するっていうのがね、結構衝撃で、あ、やばい、俺この人に負けたわってね、すげえ
敗北
感だったんですよ。
いやいやいやいや、そんなことですよ。
いやー、すごいな。で、あの、間違いなく結果も勝ち取ってますしね。
いやいやいや、だから、あの、最近よく、あの、例えば、あの、なんだっけ、土下座の謝罪の王様とか映画ってあったじゃないですか。あれは別にアダルトじゃないんですけども、
何さんでした、あれ、工藤官ですか、安倍貞夫ですか、の映画ですよね、
まあ、
はい、
そうそう、まあ、でもよくあのドラマになってても土下座するシーンってあるじゃないですか。
あります、あります。
多分半沢直樹とかその辺も土下座する人いたのかな。ちょっと僕はあの詳しいことは分かんないですけども、
はい、
なんとなくこう大げさにこう土下座してみたいな、
はいはいはい、
感じで、ドラマとかでもあるじゃないですか、
はい、
頭を本当に地面につけて、ね、
あります、あります。
もうあのノリですよ、ノリとしては。
いやー、すげえわ、
はい、まあ、たまたまその彼女が悲鳴ファクターが強かったからだと思うんですけど、
うん、まあでもね、やっぱね、今悲鳴ファクターが強かったから土下座したって言いますけどね。まあちょっとあの、僕その理論はあまりにも飛躍してるっていうか、じゃあね、その姫ファクター強い子にはみんな土下座していけばいいのかって言われると、ちょっと僕はおすすめできないんですけど、でも、それはそれとして、だから姫ファクターっていう、はい、いわゆる言葉のレッテルでくくったものではなくって、
あ、そうですね、
はい、単純にあの、春さんから詳しくお聞きしていたその女の子の、はい、まあ、実像にね、すげえマッチしてたっていうのかな。直感的に僕ね、それね、あ、すげえ、そりゃ効くよねっていうのがね、
こう、
もう納得感しかなかったんですよ。
なるほど、なるほど。
だ、そこをね、やっぱ読み取れて、その土下座っていう発想になって、しかも実行するっていうのもね。
なるほどね。
いや、なんか、結果を勝ち取るってそういうことだなってっていうのを改めて思い知らされたっていうんですかね。
あ、はい、
うん、あの、みんなやっぱかっこいいことをやろうと しすぎちゃうっていうんですかね。
あ、なるほど、はい、はい、
あと、
そうですね、
正しいこととかかっこいいことばかりやろうとしすぎちゃうじゃないですか。もちろんこれは僕自身で自戒の意味を込めて今言ってるんですけれども、
あ、はいはい、
やっぱあの、かっこいいことってやりやすいし、 でも本当に結果をつかむ人間って、
うん、
そこじゃないんですよね。もう結果だけをつかむために何でもやってやるっていうこの腹のすまり方っていうんですか、うんうん、
ああ
、いやもうそれが結局腹が座ってるかどうかっていうんですかね、この腹の違いが結局は最後この結果をね、欲しいものを掴み取れるかどうかを決めるんだなっていうのをね、
うん、ただドキドキでしたけどね、僕もあの一か八かでしたから、まあ、それやったところでまだよって言われる可能
性もありますし、まあまあまあ、いやでもそれはドキドキで普通だと思います。これドキドキしないで本当にめちゃくちゃこうなんていうんですかね、氷のような心で超冷静にやれたら、はい、その人はやっぱちょっとサイコパスなんで、
まあそりゃそうですよね。はいはいはい、うん、
いやーす、あー、あのちょっとまた雑談になっちゃうんですけど、
はい、
僕がまた別のところですげえなって思ったのが、あのこれハルさんとはまた別のエピソードなんですけど、女の子を口説くときに、2階から飛び降りるみたいな
すごいですね、
お前のことが好きすぎるから飛び降りるみたいな
あ、はいはいはいはい、
それまあ2階だったから3階だったから分かんないんですけど、で飛び降りて骨折して戻ってきたらもう断れる女がいないみたいなね。
いやでもノリとしては同じ感じです。
あ、そうそうなんです、そうなんです、あのさすがにちょっとね飛び降りて大怪我は、まあ行き過ぎかと思いますけど、方向性としてはそういうことですよね。
そうです、そうです、はい、
脅迫ですよねこれね。
そうです、脅迫です、もう気持ちの中ではそんな感じでした
ね。ね、
はい、
いやこれはねすごいですよ、あのちょっと僕もねいつかタイミング見てやらないとなって思いましたね。
まあ今から考えてみたらよくやったなっていう感じはしないでもないですけど、
ね、ああいやすごいです、まあ、あとそうだな、うーん、またちょっと別で思い出したのが、
はい、
10年ぐらい前かな、やっぱちょっと流行ったナンパ師の人がいて、その人がねカツラをかぶってナンパするみたいな、結構有名な人らしいんですけど、
あれですか、
ね、ちょっと名前もすいません全然覚えてないんですけど、あのただそのエピソードというかその一言で僕すげえ衝撃受けたんですよね。カツラをかぶってナンパするっていう、やっぱり目的のためなら手段は選ばないっていうんですか。
ああ、なるほど。
やっぱね、あのカツラ被るってちょっと心理的抵抗が強いじゃないですか、男としては。
それどんなカツラなのかにもよるんでちょっと。
ああ、どうなんだろう。
ハゲの人がそれがやったのか、なんか特殊なカツラなのか。
あ、ハゲの人みたいですよ。
そうなんだ。
はい。
なるほどね。
やっぱその手段、はい、目的のためには手段を選ばない感じっていうのがやっぱり、ね。
うん、なるほど。
すげえなーと思ってね。
ああ、そうですよね。
いや、そう、いや、そうなんですよ。だから実は今回ね、交際クラブの事例ということで、
はいはい、
まあ、あと32歳の年下、しかも、まあ、外見も好みで、
はい、
それをね、彼女までしたっていうこの一連の事例として、ね、素晴らしいと思ってこうインタビューさせていただいたんですけど、やっぱ一番僕が取り上げたかったのはね、この土下座のとこなんですよね、は
い、土下座のとこです、
うん、これがもう本当に素晴らしいですね、
はい、
あのもうねそれも含めてやっぱちょっと僕自身ね、
はい、
自分の覚悟をねもう一段高めなきゃなって、ね、本気でね思わされた事例でしたね、ということで、でも
そう言っていただけるとこちらも本当にありがたいです、
はい、じゃあ、 あのそういうことで、今日は交際クラブでね32歳年下の、はい、まあ、外見にもすごく好みな女の子を彼女土下座で彼女まで追い詰めたという追い詰めた
ましたね
土下座という脅迫でもってね、あの彼女にしたという、一つの事例でした。どうもハルさんありがとうございました。
どうもありがとうございました。